聖書を読み出します。マタイの福音書16章21節から28節。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れして勇め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれその行いに応じて報います。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。
イエス・キリストはピリポ・カイザリアというところに行ったときに、弟子たちにあなた方は私を誰だと思いますかと尋ねられました。それに対して弟子のペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと答えました。でその答えに対してイエス様はペテロよ、あなたは幸いだ、そのことをあなたに示したのは父なる神様だとこう言われてですね、その答えが誠に的を得ていて正しい答えだということを言われたんですね。イエス様は弟子たちがご自分のことを正しく認識していることを知られたときに、少なくともペテロはそのことを正しく認識してたのでね、それでですね、これからのことを話されました。21節のところに書かれてありますけれども、これからご自分がエルサレムに行って、そして多くの苦しみを受けて殺されて3日目によみがえるということを初めて弟子たちに言われました。これから何回か弟子たちに言われるんですけれども、この時初めてそのことを言われました。もう神様がそういうふうに定めていらっしゃって、イエス様もその使命を自覚なさっていたんですね。しかしそれに対してペテロはイエス様を脇にお連れして勇め始めたというんですね。先生に対して勇めたって書いてあるんですね。主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと言ったんですね。ペテロは、これ今イエス様の働きがこう広がっていってて、あっちの町にもあっちの村にも広がっていてですね、これからもうどんどん広がってエルサレムにも及んで、そしてこの国を変え素晴らしい国にすることができるともう期待していたんですね。それなのにその頼りのイエス様が殺されて、十字架につけられてですね、殺されてしまう。それを聞いたときにとんでもないことだと思ったんですね。それはもう誰でも今思いますよね。でそんなことがあなたにあってはなりませんとこう言ったんですね。そのときにイエス様は、ペテロに言われました。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これは、ペテロがサタンだと言われたんじゃなくてね、 ペテロにサタンが働いていると。そのペテロの言葉というのは、まあ、ペテロ自身もね、これからどんどん働きが大きくなっていって、この国を変えて素晴らしい国にするんだという そういうあの気持ちを持っていたんですけども、そのことはね、やっぱイエス様にとっても誘惑やったんですね。エルサレムに行って苦しみを受け、十字架につけられて殺される。それってすごい暗いすごく悲しい道ですよね。それよりもどんどんこうね、成功していって、この国を変えて素晴らしい国にするということの方が、すごく魅力的ですよね。でもそれだったら人は救われないんですね。やはりイエス・キリストが全ての人の罪のために身代わりになって死ななければ人は救われることはできないんですね。でもサタンはそのイエス様がなさろうとしていることを妨げようと、それをやめさせようとしたんですね。イエス様の心にも、もうそんなバカなことはやめとけ、それよりももっとこの国を変えていったんじゃないかという声が聞こえてきたんだと思うんですね。それでペテロが憎かったわけじゃないんです。そのペテロの言葉の中にサタンの声を感じて、サタンを退けとこう言われたんですね。でそれでですね、まあ、今日の大事な箇所なんですけども、24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。誰でも私についていきたいと思うなら、ね、まあ、弟子たちは今イエス様についていこうと思っているんですね。これからもイエス様についていきたい人がいくらでも出てくるでしょう。そのようにイエス様についていきたいと思うならですね、自分を捨て、自分の十字架を追って、まあ、イエス様はこれからエルサレムに行って苦しみを受け、十字架につけられて殺されるという、そのことを、まあ、神様の定め、自分の使命と思っていらっしゃったんですね。でそれはもうすでにですね、イエス様は十字架を背負っておられると言ってもいいんじゃないでしょうか。実際に十字架を背負わされたのは、あの裁判で十字架刑が決定して、そこからこの刑場まで十字架を担がされたんですけども、もうこの時からですね、もう自分が十字架につけられるということを思ってらっしゃるわけですから、ね、自分が殺されるということを知っていて、これから半年ほどの時間を過ごされるわけで、本当に十字架を背負っておられますよね。でそれは、まあ、自分を捨てることでもあったわけですね。自分もしね、あの普通の人の願いとすれば、この働きがどんどんこう人々に受け入れられていって、国中の支持を受けて国を変えていく人になれば思いますよね。でもその自分を捨てて、そして十字架を背負っておられたわけです。でそのイエス様についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、イエス様が十字架を追ってらっしゃるように、同じように十字架を追って私に従ってきなさいと言われるんです。そして25節で、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。自分の命を救おうというのは、まあ、十字架を避けたいということですね。まあ、自分が一番こう幸せになり成功する道を選んで、でもう十字架にかけられることなどはもうとんでもないことですから、それを避けたいということですね。自分の命を救おうと思うものは、それを失い、その命を失ってしまうというんです。で私のために命を失うもの、これこそですね、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってくるものですね。私のために命を失うものは、その命を見出すのです。イエス様はとても厳しいことを言われました。 そして人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。命って何よりにも大切ですよね。命を得るためにはあらゆるものをねこうと交換してもいいですよね。だから全世界を手に入れたとしてもね、その 全世界を手に入れるなんてことはできませんけども、たとえ全世界を手に入れたとしても命を失ったら何の益もないでしょうと。だから自分の命、もう一番大切な命を得るために、自分を捨て自分の十字架を従って私についてきなさい。私のために、命を失うことも覚悟して私についてきなさいとこう言われたんです。で、この箇所をまあ、どう解釈するかなんですけども、今25節の自分の命を救おうと思うのその最初の命はですね、この地上の命、そしてそれを失いのそのそれって命ですね、その失う命というのは死後の永遠の命で、私のために命を失う、これ地上の命で、それっていうのは死後の永遠の命だというふうに、まあ、解釈しますね、普通ね。で、そうすると現代の地上の命をですね、自分を捨てて自分の十字架を負ってイエス様についていく、たとえ死ぬことがあるかもしれないけれども、どんな苦しいことがあってもどんな危険なことがあってもイエス様に従順に従っていくならばですね、そしてひょっとしたらそのために命を落としてしまうかもしれない、もうそんなふうにしてイエス・キリストに従っていくならば死後に永遠の命を受けることができるということになりますね。まあ、自己犠牲と従順の道を歩むならば永遠の命を受けることができるというふうに解釈できますね。この箇所だけ読んでいればそう解釈して何の不思議も何の矛盾もありません。しかし新約聖書全体を見るとですね、やっぱりこのこととこの福音、私たちは罪深いものながら神様の恵みによってイエス・キリストの贖いによって、それを信じる信仰によってだけでもう救われると。もう自分の行いによっては救われない。どんなに忠実に歩んでも、私たちはとてもとてもそんな完全に忠実に歩めるものはありませんし、神様の御心にちゃんと従えるものではありません。それどころかもう私たちはもういつもいつも神様の御心を破って道から外れて、もういつもいつも寄り道ばっかりしてるもんですね。そんなもんでも神様の恵みによって、そしてイエス・キリストを信じる信仰によって救われるというのがね、新約聖書全体を通して私たちに教えられている教えですし、福音ですよね。その福音とね、ここで言われていることとが矛盾するんですよ。もしこのここで言われていることだったらね、もう生きている間は一切もう自分の楽しみも自分の願いも自分の幸せも求めず、ただもうキリストのために働いて、その従い通したら天国に入ることができる。殉教すれば、もう殉教すれば一番いいんですね。キリストのために信仰のために殉教すれば天国に入る。でもこの教えってね、なんかすごいね怖い教えなんですよ。はっきり言ってイスラム教の教えなんです。イスラム教の、テロリストたちは神様に従って殉教すれば天国で、もう 言葉に表せないぐらい の, この幸せを、ね、受けることができると言われて、それで、まあ、平気で死んでいってるわけですね。これは福音ではなくて本当にイスラム教です。この聖書の解釈というのは本当に大事ですね。聖書の解釈を正しくしなければ私たちはすごいなんかこう過激な極端な信仰に行ってしまうんではないかと思うんですね。それじゃあどう解釈したらいいんでしょうか。自分の命を救おうと思う、自分の命を救おうと思うものはそれを失い、私のために命を失うものはそれを見出すのです。これをね、地上の命と死後の永遠の命というふうに考えるからおかしいんで、イエス様はそんなことをおっしゃってないんです。命は命なんです。地上の命も永遠の、ね、死後の命もずっとこう連続している命なんです。で、自分の命を救おうと思うものはそれっていうのはね、やっぱ同じ命なんですね。で、私のために命を失うものはそれを見出すの、それも命なんです。ですからね、地上の命か死後の天国の命かではなくて、命を永遠の命として生かすか、命を殺してしまうかの問題なんです。そしてその命にとってですね、自分をこの自分の命を救おう、これね、まあ、命を確保しようと、自分の命を確保しようとというふうにこう読み替えるとですね、自分の命を確保しようとするこの態度、この気持ちがですね、実は命にとって致命的なんですね。で、命っていうのはもう確保しようとしないでやってると永遠の命として生きていくもんで、私のためにキリストのために命を捨てようとするぐらいのその気持ちを持っている人が本当にこの命がその命が生かされて永遠の命へと続いていくんだということなんです。まあ、ちょっとこれだけ話しただけでは分かりにくいと思いますので、ちょっと例を挙げてみますとね、どんどんこう流れているときにはすごく生きてるけども、確保しようとすると死んでしまうものってあると思うんですね。例えば、まあ、自分の敷地内に泉があってですね、まあ、広い敷地を持ってる人があって、山の方でね、 山の近くで敷地を持ってる人があって、その敷地内に泉が出てるとしましょうね。泉はもう本当に清らかなおいしい水が湧き出していて、もう近所の人、村の人がみんなね、そこに汲みに来ているとしましょうね。でももしその持ち主がですね、他の人にこの水をやるのはもったいない、このうちの土地の水なんだから、この水を他の人にやりたくないと思ったりしましょうね。それでその泉を閉じてしまった、大きな石をそのね湧き出しているところに置いて閉じてしまった。でしばらく経って自分が飲みたいと思ってその石を開けた時にはもうその水は出なかった、あるいは水は溜まってたけどももう臭くなっていた、そんなことあるじゃないですか。また他の例を挙げましょう。まあ、聖書には地中海岸にこの港町って出てきますよね。で、港町っていうのはもうそれこそね、もういろんなところから人がやってきて、商売をして取引して儲けて、もう、まあ、栄えてるんですよね。でももしその町の王様、ね、当時は一つ一つの町に王がいましたからね、その町の王様がどうも外国人がやってきてこの利益を持っていってしまうと、もうここで儲けてみんな外国に行ってしまうと、それでもう一切外国人をこの港町からこの締め出してしまおうと、もう船も入らないでしょう、もう誰も 外国人がこの町に入れないにしようとしたとしましょうね。そしたらどうなるでしょうか。もうその町にこの貿易をする人が来なくなり、その町のものも売れなくなり、また違うもの入ってこなくなり、その町は寂れてしまうでしょうね。常にね、この流れていて初めて生きているというところことがあるわけですね。命もなんか命っていうのはこうあるもんだというふうに思ってますけども、命は聖書ではこの炎に例えられていますね。ろうそくの炎に例えられていますよね。でろうそくの炎を考えるとね、ろうそくがどんどん溶けて油になって、それがこう燃えて炎がついてるんですよね。で炎がついてる限りろうそくはどんどん減っていきますよね。そこでですね、このケチな考えを出してですね、ろうそくが減ると、もったいないと。そこでもうろうそくが溶けないようにしようと しましたら火は消えてしまいますね。でまあ昔はそういう火は簡単に起こせるものではありませんでしたんでね、もう今暗いので火つけたいと思ってももう火をつけることできませんね。ろうそくは常にこうろうが溶けてそれが燃えて、そしてね、こう散っていくことによって燃えているし、明るく輝いているんですね。命もそういうものではないかと思うんです。常にこう湧き上がってきて、そしてそれがこう何かのためにこう使われていくときに輝いている。そしてそれをこう確保しようとするともう消えてしまう、そんなものではないでしょうか。まあ、子供というのは新陳代謝が激しいですよね。すごいもう元気ですよね。もう10代の子供たち見てるともう本当に羨ましくなりますね。どんどん食べて、どんどん飲んで、どんどん汗かいて、もうどんどんこう出していってますよね。それですごく元気なんですね。でももし汗を出すと臭いと、それで汗をかかない薬を誰かが開発して、それを飲むともう汗をかかなくなったと、絶対病気になりますよ。やっぱり命っていうのはね、もう常にこう湧き上がって、そしてそれが使われていくときに本当に生き生きと生きることができるんですね。自分のためにこう覚悟しようというこの思いが命を本当にダメしてしまうんですね。大体そういう気持ちを持つとどうなるでしょうか。まず喧嘩が多くなりますね。やっぱり自分のものを確保したい、お金にしてもいい生活にしても場所にしても環境にしても自分のものをしっかり確保したいと思うと他の人も確保したいと思ってますのでね、そこで絶対衝突になりますよね。もう関係が近ければ近いほど余計に喧嘩になりますよね。それから自分のものを確保しようとするときに人間の欲望というのはどんどん大きくなっていきますんでね、これ欲しい、あれ欲しいと思うと、あれも欲しい、これも欲しいと、でこれぐらい、いいもんや、これいいなと思ってたのにもっといいものってあるでしょ。その同じ道具にしてもね、同じ服にしても高いもの、上には上がありますよね。もっともっと欲しくなるんでしょうね。それで全然満足できないんですよ。それからこれを確保しようとするときにね、やっぱり自分の精神が安定しなくなってしまうんじゃないでしょうか。なんか自分だけがこうポツンとあって、すごくこの、まあ、宇宙の中で孤立してしまうような気持ちになるではないかと思うんですね。それから他にもそのこう確保することによって、私たちは 何か自分の生きがいを見出せなくなってしまいます。人は自分のために生きていることによっては本当に満足もできませんし、生きがいも感じることはできません。多くの人々を見ててですね、何かのために一生懸命やってる人ってすごく生き生きしてますよね。それに対して自分のことばっかり考えてる人はなんかこうすごく暗くとこう虚しくなっていきますよね。そんなふうにね、命っていうのはね、こう自分のために確保しようとするときに本当に腐ってしまうんですね。で、人間の命、神様が最初に作られ、そして私たちが生まれるときに与えられた命はもっともっとこう輝くような素晴らしい命のはずなんですけども、私たちのそのこれを確保したい、自分のためにこうしたい、自分のこの幸せのためにこうしたいというその気持ちによって本当に命が死んでしまってるんですね。で、反対にですね、神様のために、そしてキリストのために、そしてキリストはまあご自分のために何かをしてほしいとは思われませんのでね、隣人のために、多くのキリストが愛している人々のために、私たちが自分を捨て、自分の十字架を追って歩むときにですね、本当にこの命が輝くんですね。自分の命を救おうと思うものはそれを失ってしまうんですけども、私のために命を失うものは、これちょっと言い換えた方がいいと思うんです。自分の命を確保しようと思うものはそれを失い、私のために命を使おうと思うものはそれを見出すのです。本当に神様のために生きる人生はとても楽しいものです。とても生きがいのあるものです。とても喜びのあるものです。キリストのために、また隣人のために、私たちは大したことはできません。もう本当にちょっとわずかなことしかできませんけどね、そのわずかなできることで少しでも何かのために自分の命を使うならば、私たちは本当に喜びを感じ、生きがいを感じることができるでしょう。そしてそれはずっと永遠に続いていく価値を持った、あるいは永遠に続いていく力を持った命となるんですね。イエス様はこういう生き方をしなければ天国に入れてあげないと言われたんじゃないんです。あなた方を本当のあなた方に永遠の命を与えて、本当に素晴らしい生き方をさせよう、そして天国までもずっと続く永遠の命を与えて、もう地上でも天国でも、 もう常にですね、命がこう流れ出てこう輝くようにさせてあげたいと思われたんだと思うんですね。ぜひこの自分のためにとかね、自分の命を確保しようというそういう態度を捨てて、本当にイエス様が私たちを招いておられるように、イエス様に委ねて、そして、主をどうぞこの小さな命をご自身のためにどうぞお使いください。大したもんじゃありませんけども、どうか主の目的のためにお持ちくださいと言って捧げていくことができればと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス様ありがとうございます。本当にあなたが私たちに素晴らしい命を与えてくださいました。今与えてくださろうとしています。どうぞイエスキリストに従っていくことができるように、ついていくことができるように導いてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。